SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜は現クイーンズランド大学の留学生である大野龍馬さんにお話を伺います。大野さんは2019年6月、高校卒業後間もなく来校。コロナパンデミック期間中もオーストラリアに残ることを決意し、様々な苦労を乗り越え、現在は留学を世界に広める活動を大学で勉強する傍ら行っています。まずは現在大学で専攻しているコースについてお伺いしました。
アントレプレナーシップという日本語に直すと起業家精神という、まあ、日本語に直してもよくわかんないんですけど、ビジネスの中でも、まあ、どうやってビジネスを作っていって、そしてそれをどうやって形にしていくのかっていうのを学んでおります。2019年から来校して3年目なんですけれども、1年目がゴールドコースト、2年目がブリスベン、そして3年目、今がシドニーと、まあちょっといろいろ点々と1年ごとに転居をしながら活動しております。
コロナがきっかけでオンラインでオファーされるようになったということですか？
そうですね。なのでコロナがなかったらもうずっとその都市にいなきゃいけないのですけれども、コロナのおかげでそうではなくなったっていう形ですね。個人的には1年目で大学生活をもうやりきった感がすごかったので、もう達成感に満ち溢れていたので、2年目からまあコロナというものが来て、まあ僕の場合は Thanks to コロナという形でいろんなところでね、生きながら活動できたのはすごくコロナに感謝。
オンラインで勉強に励みながらオーストラリアでの生活を満喫していた龍馬さんにある日転機が訪れます。
まあ結論で言うと、新しい住居と古い住居の契約のミスところから始まって、まあ約半年ぐらいホームレス生活、いわゆる住所不定ホームレスという生活が状態が約半年続きましたね。今日からお前はもう出ていけというふうに言われて、マネージャーさんに。マックが24時間っていうのは日本だったらね、あったので、あ、そうだ、マックに行こうと言って、マックで張り付いていたら、スタッフの人が来て、夜の10時、11時ぐらいに来て、もう出ていけと言われて、え？と思って。まあその日はね、ビーチで寝たりとか、あとは学校の図書館が24時間だったので、大学の図書館で寝たりとか、あとはフラグを出して、誰か、今ホームレスなんで誰か泊めてくれませんかみたいなのを大学内でやったりとか、あとはコワーキングスペースという、スペースがあって、そこで、まあ、寝泊まりしていたりとか、っていうのがありましたね。
次の住まいを探すっていうことには繋がらなかったんですか？
そうですね。半年もいて、なんでそんなやっとんねんみたいな、そんな状態が続くわけないやみたいなね、思うかもしれないですけど、そうですね。やりませんでしたね。最初はね、理由ありきから始まったホームレスですけれども、だんだんちょっと、まあ、楽しくなっちゃったというか、まあ、こういう生活もありやなと思って、まあ、貴重な経験やなと思って、まあ、それを理由ありきから始まり、自主的ホームレス。
そのホームレスになった時、どういったことを学びましたか？
主に3つありまして、1つ目が、まあ、平常心を保つグローバルマインド。まあ、何かというと、日本と違って海外は、まあ、イレギュラーなことばっかりが起きると。そんな中でも何事にも前向きに対応していかなきゃいけない。明日お前家を出ていけと言われても、いやいや、なんでそんなことしなきゃいけないんだよとか、もうぐちぐち言ってても、しょうがないと。次のことに対して、あ、もう家がないのか。じゃあどうしよう。マック行こうとか。なんかそういう前向きに何事にも対応していくこと。平常心を保つ。グローバルマインド。で、二つ目が、生き抜いていくサバイバル力。まあこれはどういうことかというと、先ほど言ったように、日本は海外と違ってイレギュラーなことばかり起きると。まあつまり、日本と比べると居心地の悪い環境であると。ただその、ね、居心地の悪い環境を居心地の良い環境にする力ってすごい大事だなっていうふうに感じました。そして三つ目が、 当たり前が当たり前でないということを知りました。まあこれはもうよく言葉通りに受け取れば当たり前じゃないかみたいな話だと思うんですけど、まあこういう経験から普段日本で家族と一緒にいた時に受けていた、ね、朝起きたら朝ごはんがあって洗濯物は親にやってもらって食器洗いもやってもらってみたいな当たり前だった環境がこっちに来たら当たり前じゃなくなっていたと。自分で全てをオーガナイズして生き抜いていかなきゃいけないっていうことに関して、まあ人に感謝しようという心がね、芽生えたりとか、まあ感謝ということを心は僕の個人的な考えでは人に強要されて芽生えるものではないというふうに思うので、何か経験を通じて自分から自主的に芽生える心が感謝だなというふうに思うんで、そういう意味では、まあ極端な例ですけれども、ホームレスという、まあ環境に自分に身を置いて、まあ良かったなっていうふうに思いました。なのでこの3つがホームレス生活から得た人生の教訓であり、かつこれからの時代で生き抜いていく上では、どこの世界でも、どこの国でも、どこの地域でも生き抜いていく上では絶対に必要な3つだなというふうに思います。
ホームレス、そしてパンデミック。龍馬さんの周りでは9割近くの留学生が母国へ帰ることを決断する中、龍馬さんの中に帰国の選択肢はありませんでした、
まあ、ピンチをチャンスに変えようという意味でも、こういうピンチだからこそここでできること、オーストラリアだからこそできることは絶対にあるはずだと信じていたんですね。だから日本に帰ってできることももちろんあるんですけれども、こっちで、ね、いられる状況がそっと備わっていたので、ビザも僕は有効であったし、資金面も、親に、まあ、賄って、ね、いただいてもらっていた部分もあったので、この二つの部分が備わっていたので、いられることができる状態であると。だからそれを活かさないといけないな、というふうに思いました。だから、帰る選択をしなかったですね。
龍馬さんは現在、ホームレス生活を含めた自身の留学経験をもとに、留学をする際に直面する情報格差をなくすため、国内最大級の留学プラットフォーム、全人類留学計画を設立。世界中の留学生をつなげ情報を提供しながら、現地の生の声を伝える活動を行っています。
もともと僕が留学したいというふうに思った時に、情報とか人脈がなかなかなかったんですね。で、そんな時に、実際に現地に来て、思ったこととしては、現地において自分の選択肢でいっぱいあったなというふうに感じたことがきっかけで、その情報格差、留学における情報格差をなくしたいというふうに破壊していきたいと思って、今のその活動をスタートさせました。
で、龍馬さん自身はどのような経験をシェアされていますか、このプラットフォームで。
まず、海外に行くことの大切さ、必要さっていうところから始まって、実際に僕が海外で、まあ現地で体験したような、まあちょっとアグレッシブなホームレスになった経験とか、そこから得られた、まあ人生における大切な教訓だったりとか、ことを発信しております。
なぜこう発信するんですか、龍馬さんは。
純粋に自分が人生が変わるといった経験をしたので、それは人として成長したし、英語力もそうだけれども、感謝しようとか、親に留学行く前は反対されながらも来て、親ともすごい仲が悪くて、毎日喧嘩をしていたような状況だったんですけど、今となっては離れたからこそ、距離があるからこそ感じるものがあるし、感謝しないとなと、今ここにいられるのは、いろんな人に支えられてるからだというふうに思ったりとか、そのいい経験をいろんな人にやっぱ知ってもらいたい。まだまだ知られていない。日本のパスポート所有率でも 20% を切っています。日本のパスポートって世界最強だ。それなのに、まだ日本から出たことない人が全国民に対して 20% 以下しかいないということで、まあ、海外に出ることの良さって、やっぱ行かないとわからないこともたくさんあると。行ったことある身として、それを伝えるのは使命であるというふうに僕は思うので、それが原動力となっておりますね。
コロナパンデミックによりオンラインでの交流が増え、日本国内からでも留学ができるようになったと話す龍馬さん。しかし、海外に行く意味を次のように語ります。
まあ、日本にいたら絶対に得られなかったことは、まあ、海外でしか見れない景色。それは絶対にオンライン留学だったり、国内留学だったり、YouTube だったりとや得られないものだと僕は信じています。その場所 での空気感だったりとか、人柄だったりとか、土地だったりとかは、絶対に自分の目で見ないと感じられないもの、自分の五感で感じるものだと僕は思うので、その五感で感じたものが、その自分の価値観だったり、自分の感性になっていくと思うんで、で、その自分の価値観が自分の人生を作っていくっていうふうに思うので、先ほども僕が言ったように、行くことに価値があるのは、実際に見れないもの、自分の感性とか価値観をね、五感で感じるっていうことだと思います。
これから留学を考える方、そしてすでに留学している方に、龍馬さんが一番伝えたいことっていうのは何になりますか？
If you're lucky enough to come to Australia, go get it! みたいな感じ。Rock and roll! みたいな感じで、なかなか長い人生において、留学に行くとか、海外に行くっていう条件を満たすには、まあ、いくつかあると思うんですけど、お金だったりとか、ビザだったりとか、その人生のタイミングだったり、年齢だったりとかっていうふうに、いくつか条件はあると思うんですけど、それが全部揃うタイミングって、人生において、なかなか来ないと思うんですよね。そんな時にもし揃っているならば、それは掴みに行くべきだと思います。迷っていても理由が不純でも何でもいいと思います。僕も金髪美女を作りたいから来ただけなんで、ぜひね、留学に理由なんかはいらないと思うんで、その気持ちさえあれば僕は来ていいなと思います。そしてそれは絶対に自分の人生の中で財産となります。
ちなみにその金髪美女、見つかりましたか？
In your progress. ジャーニーの途中ですね。だからこれからまだまだ先、あるということで、乞うご期待でございます。
今夜は現留学生であり、留学を広める活動を行っている大野龍馬さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。